ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。お体に支障のない方はご起立ください。三詠の24番を持って神様を賛美いたします。ご着席ください。三好先生にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは天地万物をお作りくださり、すべてのものを保ち、すべてのものを御心のうちにすべ納めておられます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださって、この方が私たちを愛して、大きな憐れみをも犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださいました。心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人の名前を呼んで招いて、あなたの御前に私たち一人一人を導いていてくださいます。インターネットの配信で礼拝に参加していらっしゃる方々もあると思います。この方々も一人一人あなたの御前にお導きください。そして一緒に御前に捧げる祈り、賛美、礼拝をあなたが豊かに祝福してくださいますように、導いてくださいますようにお願いいたします。恵み返しよ、あなたは私たちに多くの祝福と恵みを与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から守って、健康を与え、私たちの小さな営みをも祝福し支えて助けていてくださいます。この一週間の歩みを振り返るときに、私たちに神様の御心、神様の御思いをよく分かって生活してきただろうか。言葉や行いにおいても、むしろそうではなくて、自分のことしかできなかったり、あるいは逆に人を傷つけてしまったり、そのことも気づかなかったことも多くあったかと思わされます。主はあなたの愛に気づかされ、生かされ、守っていただいて、本当にあなたの道から外れやすい私たちをどうぞ憐れんでください。主イエスキリストの十字架の苦しみと許しを思います。あなたのどうぞ憐れみによって、あなたの道にどうぞ私たちを向けてください。イエスキリストの十字架の贖い、そして今も私たちのために手においてなしてくださる取りなしをよって、どうぞ私たちをあなたの御前に導き助けてください。どうか今私たちにあなたの御言葉をお聞かせください。聖霊の導きを与えてくださり、私たちの心が開かれ、御言葉を悟り、あなたを信じて、あなたに信仰を持ってお従いすることができますように、どうぞ支え助けてください。神様、あなたは私たちに祈りの家として教会を与えていてくださいます。そこにつながる私たちとしていてくださいます。一人一人恐れがあったり、疑いが起こってたりして、祈れなくなることもしばしばあります。一緒に祈ってくれる 友が与えられていることを感謝いたします。どうぞ神様、この支えられた兄弟姉妹の交わりをあなたが豊かに祝福し導いてください。神様、教会につながるお一人お一人をあなたの憐れみによって支え、体の弱さを覚えている方々には十分な癒しと助けを与えてください。あなたがいつも共にいてくださり、その健康が守られ、また日々の生活をお支えください。平安で満たしてください。今もコロナの感染状況が改善するどころか何か拡大しているようにも思えるニュースを聞き、この先週あたりからたくさんの人数が愛媛県内でも起こっていることに恐れおののきます。そのような中に私たちは必要不可欠の礼拝として礼拝を授けようとしています。主よ、どうかあなたを仰ぎます。どうか私たちが恵みの中にあなたがいらっしゃることを信じてあなたを仰ぎます。どうか神様が一人一人を守って支えてください。また支え合うことができますように、あなたの力によって解決へとどうぞ主を導いてください。この中にも私たちをあなたを信じていくことができますようお支えください。今日教会学校が持たれました。神様、教会学校の働きを続いて祝し、子どもたちの心の中に私たちを生かし愛してくださる主を仰がさせてください。信仰をより深めてください。また教会員の子どもたち、家族の子どもたちをもあなたが守り支えてください。イエス様は子どもたちを私のところに来させなさい、神の国はこのような者たちのものですと言ってくださいます。神様の恵みが子どもたち一人一人にも注がれ、祝福に預からせてください。松山のぞみ幼稚園の子どもたちを主を憐れんでください。今7月も10日となりました。あと10日ぐらいで1学期が終わろうとしています。そういう中にも神様の憐れみによって守っていただいていることをありがとうございます。子どもたちの健康を支え、その心を祝福し、神様の恵みと祝福の中に包んでください。それを見守り育てていく役割のある先生方や保護者の方々をどうぞ支えて、あなたが一緒に子どもたちと共に祝福の中に包んでください。教会につながる方々だけではなく、私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を各地の教会で今日もあなたを見上げて礼拝が捧げられています。建てられた説教者を通してあなたが御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。神様、昨今元首相が暗殺されるという恐ろしい事件を目の当たりにして、神様、本当に私たちは恐ろしい現実を見ております。この方が本当にイエス様を信じて救われてほしいと思っている方のお一人でしたけれども、神様のお許しなのでしょうか、このようなことが起こってしまっています。どうぞ神様、またそういう殺害をしたこの人にも本当に恐ろしい心が起こってしまっていることをですけれども、神様、どうか正しく取り扱われ、これ以上このような方法で自分の意見を通そうとすることがどうぞなくなりますように、どうぞ神様憐れんでくださり、どうか神様、私たちももしかしたら同じような状況になる可能性もある本当に罪深い私たちです。どうぞ私たちを憐れんでくださり、神様、このことに対するふさわしい解決をあなたが導いてください。また世の中にも周りにも争いや戦いが起こっています。これ以上犠牲者が起こりませんように、指導者が戦うことの無益を本当に知って和解に向けて 話し合い和解することができますように、戦うことをもうやめて早く戦争を終わるように助けてください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの御言葉と導きを仰ぎます。主よ、どうぞ導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。主の祈りをご一緒にいたします。賛美歌の 93-5a にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の351番1節から3節までです。ご着席ください。 今朝の聖書の箇所を朗読いたします。今朝の聖書の箇所は、ローマの信徒への手紙5章の15節から21節まで、新約聖書のローマの信徒への手紙5章の15節から21節まで、ページは新共同訳聖書の新約聖書の280ページになっております。5章の15節からお読みいたします。15節、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によってすべての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。律法が入り込んできたの、は罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。アーメン。以上です。今日は、アダムとキリスト2と題して先生から神様のメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
前回から、このアダムとキリストという題で、ローマの信徒の手紙のこの5章の12節から学び始めて、今日は2回目となっています。で、ここで何が伝えたいかというか、伝えられようとしているかというと、神様から私たちに与えられる救いというものがどのようなものなのか、そういうことを、今までもパウロは語ってきたわけですけれども、今一度振り返りながらこのアダムとキリストを比較して示していることであります。で、このまずこのアダムの方なんですけれども、これは自分たち人間というものがどういうところにいたものであったのか、自分たちがそのキリストを信じる以前は自分たちはどんなものであったのかということを確認することになります。で、前回12節で一人の人によって罪が入った、一人の人、つまり最初の人はアダムが神様から与えられていたただ一つの約束ごと、戒めを守らないでこの禁じられた善悪を知る木の実を食べて罪を犯しました。その罪によって罪が世の中に入ったんだというわけです。罪によって死が入り込んだ、人間が罪を犯した結果罪に支配されるようになりました。そして神からの裁きとして死ななければならなくなりました。死はすべての人に及んだということは、一人も例外なく 広く全ての人に行き渡り支配したという意味であります。ですからアダム以来死というものが全人類の運命となりました。全ての人が罪を犯したということは、二つ意味があって、一つはこの全ての人はこのアダムが犯した罪の性質を私たちも受け継いでいる、そして生まれながらその腐ったというか汚れている性質が持ったまま私たちも生まれてきている、そのような性質を持って生まれて罪を犯しているということの意味がありますし、もう一つはこのアダムはあくまで私たちの代表者、神様との契約をする代表者という立場で、この代表者であるアダムが犯した罪は私たち全人類の犯した罪と認められるんだと、アダムがこの代表者という罪を犯したので、あの時まだ生まれていなかったもの、まあ、つまり私たちも含めて全ての人間が神に背いたんだ、だからこのアダムの罪は私たち一人一人の罪の姿なんだというふうに、この前回12節から14節の中でこう見たことであります。でまずこのアダムのことを語り、そしてキリストのことを語ります。キリストによって神様の恵みが私たち人間に及んでいるんだと、そのようにこの並べてこう書かれているわけですけれども、15節を見ますと、この恵みの賜物は罪とは比較になりません、つまりアダムとキリストを並べて比較しても比較の対象ではないというぐらいあまりにも違いすぎるということであります。このキリストが私たちにもたらしてくださる恵みの賜物とこのアダムがもたらした罪、それは全く違っている。どう違っているかというと、アダムが罪を犯したことによって死に至ることになったけれども、キリストの恵みは救いに至らせている。人間の罪と恵みと比較したらとても比較にならない、恵みの方がはるかに大きく恵み豊かなんだとこうパウロは語り始めているわけです。ですから今日ですね、今日今司会者に読んでいただいて、私もこの箇所は何が言いたいんだろうか、何を伝えたいんだろうか、このいうことで一見何かこう理屈をこねているような印象を受けるかもしれませんけども、パウロがね、もう繰り返しというか言葉を駆使しながら、神キリストの与えてくださる恵みって豊かで大きいんです、それはすごいんですということをですね、私たちに伝えているということであります。で、この15節の言葉を読んでいますけど、一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この一人の人の一人の罪によって多くの人が死ぬことになった、まあ確かにそうなんですね。この一人の人が神様の御心から離れて自分勝手に罪を犯したために、そして人が死ぬことになりました。そして死ということはただ肉体が死んでしまうという意味だけのことではありません。肉体を持っている人間がやがて肉体が衰えてきていつか死ぬということは当然であります。だけどここはそれだけじゃなくて、人間は罪によって死んでしまう。健康な体を私たちは持っていたとしても、神様から離れて勝手気ままに過ごして神様の命を失ってしまうと、死んだも同様の状態になってしまう。それが神様から離れて罪の中に死んでいた私たち人間の姿であります。それは私たちも何て言うんですか、イエス様が分かった時にね、ああ今まで死んでたんだということがですね、こう 分かるんじゃないかと思うんです。エフェソ書の2章の1節に、こういう、開かれなくてもいいんですけども、そこにもこういう言い方があります。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪の中に死んでいたのですと。そしてこの世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順の者たちの中に今も働く霊に従って過ちと罪を犯して歩んでいましたと、そういう言い方がなされながら、これはイエス様が分かってくるときに、ああ以前私たちは死んでいたんだなって、私はこの死っていうのはちょっと抵抗があって、迷っていたとかね、他の言葉で補ってもいいんじゃないかと思うところないわけではないんですけれども、その迷子の状態のときに、例えば放蕩息子の例え話でも、放蕩息子が帰ってくるのを待っていたお父さんが、息子が帰っているときに死んでいたのに見つかったという告白の中にも、私たちは神様から離れてしまうときは本当に死んでいたと同じ状態だという意味だと思います。それに対してですね、私たちにこう与えられようとする恵みは大きいということであります。それはなおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれる。この恵みと賜物がどんなに豊かなのかは、私たちがまだ自分の罪に傷がつかないときにはなかなか見えてきません。いや、わからないかもしれません。でも自分の罪に気がついたときに、この私のために神様がどんなにお恵み深いかがよく分かってき始めるのではないかと思います。そしてこの死の恐ろしさということも、つまり神様から離れて自分勝手に生きていて死も同然な状態の中にあることがどんなにこう恐ろしいことかが分かってきたときに、初めてこんな死の状態から、神様を知らないで自分勝手に生きている状態から本当に救ってくださる神の恵みがどんなに素晴らしいかが分かってきて、神様の恵みが分かってくるのだということであります。じゃあこのキリストの恵みはどんな点で豊かなのか、大きいのかということがですね、16節にこのように記されています。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一人の罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。つまりアダムが罪を犯したために何がもたらされたかと、イエス様によってもたらされるものの比較がされているわけですけれども、アダムの場合は有罪の判決が下された。この実際創世記を見ますと、神様がアダムにどうして罪を犯したのかと問われます。それに対して彼は自分の間違いを認めずに自分の責任を妻になすりつけます。それで神様はアダムに罪ありと宣告され、裁きを下されました。そのようにこの罪を犯してしまった私たちも、自分の罪のゆえに有罪と宣告され、その罪の結果としての裁きを受けなければなりません。そんなこの有罪されとなるべき私たちに対してキリストはどうしてくださったかというと、いかに多くの罪があっても恵みが働くときに無罪の判決が下される、多くの違反があっても義と認められるんだと、これを私たちの信仰生活の中でも見ることができると思うんです。私たちは弱くて罪深いものでありますから、その罪の上に裁かれても、あるいは神様から懲らしめを受けてもおかしくない存在です。それなのに私たちがなおも生きることができるようにしていただいている、それは私たちの代わに代わってキリストが死んでくださって裁かれてくださったことによって、キリストの恵みがあふれて 私たちを許してくださっている、裁かれないで生きるようにしていてくださいます。その恵みで豊かさはさらに17節では、死の支配と命の支配という比較をして示しているんですけども、17節の前半ではこの一人の人を罪によって、その一人のを通して死が支配するようになった、つまり人は罪によって支配されています。罪の欲望とか罪の力に影響されて振り回されているわけです。神様から離れてしまって神の命を失い、死に対しても支配されている、死の力、死が迫ってきている、その死への恐れと恐怖にこの怯えるように私たちは支配されています。そんな死に支配されているような私たちに対してキリストはどうしてくださったかというと、一人の人キリストを通して生き支配するようになる。これはもうすごいことだと思うんです。この支配するというのは王になるという意味も持っています。そうであるならば、かつて死というもの、罪というものが私にとって王であり、私はその罪の奴隷のような状態だった私たちなんですけれども、今このイエス・キリストを通してこの神の恵みと義の賜物を豊かに受けている私たちが王とされる。その王とされるということは、イエス・キリストを通して生きて支配することができる王とされる。この確かに一面では私たちは今も世の中のに気を使ったり、あるいは罪に対して弱いものですけれども、このイエス様と共に本当にこのイエス様に会ってというか、その強くされてこの王のように、私は神様のものとされていると信じることができるものとされる。そして18節にはこの恵みの豊かさについて、義とされて命を得ることになると言い表しています。18節を見ますと、そこで一人の罪によって全ての人に有罪判決が下されたように、一人の正しい行いによって全ての人が義とされて命を得るようになった。まあこの前半の方でこの最初のアダムが罪を犯したことによって罪が入り込みました、世に入り込みました、全ての人に有罪判決が下りました。そして私たちもその罪を性質を受け継いでいる私たちも罪を犯しています。そして罪を犯してしまっているので私たちは汚れていますし、そして私たちに有罪の判決が下ります。それに対してこの一人の正しい行いによって、つまりキリストがただ十字架の死において神の御心に従って私たちをの罪を背負って私たちを罪から救い出してくださった、そしてさらにはキリストの三十数年のご生涯の中で神の御心にかなう正しい行いをされた方であるという、このキリストが十字架において贖いの技を成し遂げてくださったゆえに、恵みによって私たちは無償でこの義とされる、すべての人が義とされて命を得ることになると、このパウロは大胆に語ります。本当にですね、それはどうして、なぜというね、ことがつくぐらい、私たちの間違った行い、あるいは間違った言動とか、そういうことにふさわしく私たちが裁かれるのではなく、ただ恵みによって、つまり神様からの一方的な神様の愛によって、私たちが神様の前に正しいものとされて神様からの命を得るようにしていただける。そしてそれはどういう根拠なのかが19節に、記されるわけですけれども、それは一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのですと言います。私たち罪人のために一人の人キリストがへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であられました。そのキリストが十字架の死にまで神の御心に 従順であられたので多くの人が正しいものとしていただける、義人とされる。キリストが私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださったので私たちの罪を許していただける、罪ないものとされて神様の前にキリストにあって正しいものと認めていただける、そのような祝福をこのキリストによって与えられたんだとこう語ります。それでこの最後に20節21節でこの恵みのどんなに豊かがこうまとめられるわけですけれども、この20節のこの前半をまず読んでいます。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。まあ、確かにこの私たちの行動というか規範であるこの律法、今日で言えば神の言葉のような意味合いですけれども、神様の前に何が正しいのかが示されるこの律法が私たちにとって心よいものではなくて、時には何て言うんですか、私たちの姿を映す鏡のようにいかに間違っているかも指摘するものであります。ですから私たちは良い行いをしようと思っても、神様の御心に従おうと思っても、自分の中に間違っている罪の姿が明らかになるばかりで、罪の意識を生じさせてしまうような面があります。私たちはこの律法によって神様の前に正しくなろうとすることはできません。律法を守ろうとするときには罪が増し加わるばかりだ。つまりが罪が増し加わるということは、律法という物差しが見えてきて、その物差しのゆえに自分のやっていることがいかに神様から離れて罪深いかが芽生えてくるということであります。それに対して、しかし罪が増し加わる増したところに恵みがなお一層満ち溢れました。罪が増し加わるそのところに神様の恵みも一層満ち溢れているんだということであります。罪が増し加わっている私たちの、罪深い私たちです。私たちは良い行いをしようと思ってるんですけど、できない、あるいはこの間違ってしまう、そういう私たちのためにキリストは何をしてくださったかというと、私たちを裁くのではなくて、ご自身が身代わりとなって罪を背負ってくださった、その恵みを受け入れる者に罪の許しが与えられ、神の前に義とされ命を与えてくださいます。私はこの言葉がね、なんていうか圧倒されます。どんなに私たちの罪が大きく大きく増してきたとしても、それ以上にはるかにキリストの恵みは満ち溢れているんだということであります。私たちは良い行い、人いいようにしようと思ってもいつの間にか間違った行動をして、いろんな罪深さの中に圧倒されることがあって、こんな私は神様の前に裁かれるんじゃないかなと思えることもしばしばですけれども、今日の言葉はどんなに罪が大きかったとしても、それ以上にはるかな豊かな恵みが満ち溢れているんだとこう伝えているわけです。そして21節でその恵み豊かさをもう一度伝えるんですけども、それは恵みによる支配です。こうして罪によって死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのです。確かに罪が死によって支配していきました。アダムもその子孫も罪の力によって引きずられ、罪が王となっているように支配していました。死というものが王様のように私たちを支配しているかのようです。そんな私たちのために恵みが義によって支配します。イエス・キリストが私たちを罪から救うために、私たちに代わって十字架にかかって死んでくだ、私たちの負うべき罪の罰を支払ってくださいました。その恵みによって私たちは神様の前に罪許され、神様との正しい関係が与えられます。この神様の命に 生かしていただけるわけです。このように恵みがいかに大きいか、豊かであるかをパウロはこれまでたびたび語りました。そのアダムの罪を引き継いでいる私たちは、自分の罪のゆえに死ぬことになります。有罪とされます。その罪の結果として裁かれなければならない私たちです。だけども、そんな私たちのために神様は、キリストを十字架につけて、私たちの代わりに罪の罰を負わせて裁かれました。その恵みは大きいわけです。豊かです。私たちを無罪として生きるものとし、正しいものとして生かしてくださいます。その恵みはいかに私たちの罪が増し加わったとしても、もっともっと大きな満ち溢れる恵みであるということであります。このキリストの恵みの中に、私たちは生かされ、守られ、支えていただいています。この恵み溢れるキリストが、私たちのために死んで復活されて今共にいてくださいます。この方が私たちを生かし支えていてくださる、そのことをですね、私たちは感謝を持って、もったいない、ありがたくすぎるぐらいもったいない恵みですけれども、そんなこと一言折れないんです。私たちが本当に罪深いものですから、この神様が与えようとされる、キリストが与えようとされる、私たちに注がれる、本当にそれはただ恵みのゆえに、神様が私たちを愛していてくださるがゆえに、そのようにしてくださる恵みを私たちは感謝して信じて、この方のお導きの中に歩ませていただけたらと願います。お祈りいたしましょう。しかし罪が増し加わったところには、恵みはなお一層満ち溢れました。憐れむかい全能の父なる神様、今日私たちはこのアダムとキリストを比較して、アダムのような私たちは罪深い、本当に死が支配されて裁かれて当然の私たちです。そんな私たちに向けて、キリストが私たちに恵みの深いお方が、私たちのために十字架にかかって死んでくださった、その恵みが満ち溢れるほど大きいのだと、恵みの上にそうなんだと、今日パウロが私たちに示してくれています。この恵みの豊かさ、本当にもったいないぐらいすごい恵みです。神様、あなたは私たちをご覧になるとき、私たちの罪深い姿もご覧になると思いますけれども、同時にこのイエス様にあって、イエス様のお姿、なさってくださった御業を通して私たちを見つめてくださり、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、あなたは私のものだ、私を信じなさいと招いてくださる、あなたの恵みの中に今日も私たちを包んでくださり、あなたのご愛に信頼して私たちが歩み続けていくことができますように、弱い私たちを励まし導いてください。今、世の中はコロナの感染が拡大している厳しい現実があります。どうぞ早く解決へと導いてくださるとともに、私たちがその中で気をつけながらあなたを見上げ続けることができますように、あなたの導きの中に生かしてください。この願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。